ここはとある魔法世界のとある学園都市の中にあるお店、ウーブリ屋さん。
知る人ぞ知る素敵なお店です。
とっても癒されるこのカフェから、今回は前回の続きをお送りしたいと思います。
ラジオウーブリ屋。
ラジオウーブリア。というわけで始まりました、ラジオウーブリア第30回後半。なぜか鼻水が垂れて止まりません。パーソナリティの相葉まみです。
水間 D です。今回もテンション上げていきます。
嘘だ。
はい、帰りたかったんですけど結局帰れなかった中広です。
ニヤニヤしてるほぞり系です。
今日はまとめを頑張りたい、お供若葉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も前回に引き続き中広さん、ほずみ圭さんとご一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初のお題は、冬の楽しい思い出って書いてあるんですね。
はい、季節的なね。
そうそう、下の方がリスナーさんは喜ばれるんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんだ。
でも楽しい思い出って何？
楽しい思い出、
冬
なんかほらこうスポーツとかあるじゃん、ウィンタースポーツ的なものとか。
それみんなやるの？
両方じゃない？スキーとかスケートとか
やる人いるんですかね？
しないの？
します？
私スキーは、
僕学校で体育の授業がスキーだったんで、
中広さん
むしろもういいやみたいな感じですね。
10年ぐらい行ってないですね。
おー、そうなんです。私見るのも好きですよ。
あ、そうなんですね。
はい、あとスノーモービルとか、
すごい乗ってみたい。
面白いですよ。あとレースもあります。
あ、それをやってる側の発言ね。
あ、やる側やるなり見るなり、なんかエロい感じになってきた。やってもいいし見てもいいしみたいな。
待って待って、やる方はまだセーフなんだけど、見るのは若干変態し。
え、だってほら前回あの前半戦のスタートからちょっと今回
はエロっぽい感じ
、はい、見てもやってもいいわよ。
しゃぶるとか言ってますよね。
そこ中広さんが突っ込む。
ナイスな、すいません。あのお話なんですけども、はい、ちなみにアストライアの白木とはの舞台は冬なんですよ。
なんかすげー待ってて、ドヤ顔しながら言われた。言ったったみたいな。
言ったよ。
まあ、白木とはの白木って雪的なイメージなんですか？
そうです。あの雪ってタイトルつけなかったのちょっと意味があるんですけど、それは今日はお話ししない感じで。
それできない。
いずれゆっくりお話しようかな。
はい。まあ、冬なんですけど、まあ、ただの冬じゃないんですよね。ここもちょっと中広さんに、
あ、はい、
ただの冬じゃない、
はい、ちょっと不思議な設定があって、
うん、
はい、一年中雪が降っているという設定なので、うん、
はい
はい、もう青空でも雪が降るっていう、うん、そういう不思議な、まあ、幻想的な感じの設定の舞台ですね。
世界観は現代というか、
あ、そうですね、ちょっとだけ未来ぐらいですね。
ちょっと未来、
ちょい未来、
はい、ほとんど現代で、はい、
その雪が降ってるのには理由があったりする。
あ、そうですね、はい、もちろんそのあたりは。
このとわってついてるところはネタバレ的な意味なんですかね。
まあそうですね、
言えないことばっかりじゃない。質問ができなくなったぞ。
あとアストライアって何？
あ、これは
それは聞いてもいいやつ。
多少じゃあお答えしときましょうか。
僕も聞きたい。
僕も聞いてない。
水間さん、
あの
質問お願いします。
あのちょっとじゃあ説明しといた方がいいあの部分だと思います。します。
アストライアって何ですか？
はい、あのホームページでティザーって言いますか、ホームページができる前の予告ページを立ち上げた時に、はい、アストラルエアっていう綴りで書かせていただいて、これでアストライアと読むっていうのが私が考えた。
考えた
造語であるんですけども、
神話のあれとは違う。
そうですね、はい、
ギリシャ神話にあるんですよね。
はい、それ
とはまた違う。
それとは、まあ、全く違うとも言い切れないぐらいの感じでは捉えていただきたいんですけども、基本的にはアストラルエアと書いてアストライアと読むという造語として考えておりまして、それは星々の歌というような意味を込めた言葉になっております。
星々っていうとさ、星メモとは関係ないんですか？
関係ないんですかね、中広さん。
何でしょう、
どうなんですかね、穂積さん。
華麗なパスワーク、ま
あ、関係あるんですかね、水場さん。
どう
だ、ほらほらほら、
ブーメ
ラン、エンジンパスだ、エンジンパス、どんどんパスしていくよみたいな。
例えば、まあ、言える範囲で言えば、今回の青天宮が登場しますけれども、これが伏見元の青天宮かどうかっていうのは、まあ、今の時点ではちょっとぼかした方がいいかもしれないですね。
ぼかした方がっていうか、はっきり言えませんって言い切ればぼかした方がって
リスナーさんは俺たちはどう捉えればいいかみたいな。
ちょっとネタバレになっちゃう。
ああ、そうなんだ。
あとは作品でね、
作品で
応援してもらってねっていう。
ぜひぜひ、
まあ、もちろん星目も知らないユーザーさんでも、はい、楽しめるように、はい、設計してますんで、
まあ、やっててもなんとなくニヤニヤってできるかもしれない、ね、ってことですよね。
星目もやってればもしかしたら。
お、楽しみです。
当然この作品から入って後でやってもいいですよってことですよね。
あ、そうですね。むしろあのぜひぜひあのこちらのこの作品で初めてフェイバリット作品をしていただいた。
過去に振り返っても全然いいですよ。
いや、そう
全然関係なくてももっと過去に遡ってもいいですよっていう
体制で、
はい、そんな体制でいつもお送りしておりますラジオウーブリア、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ラジオウーブリア。
マイフェイバリットコーナー。このコーナーはマイフェイバリット、あなたのお気に入りを教えてもらっちゃうコーナーです。
じゃあ聞いていきましょう。早速まずは中広さんのマイフェイバリット、お気に入りを教えてください。
はい、あのこのラジオの収録の前にもちょっと話したんですけど、はい、うん、最近艦隊コレクションっていう、
出たカンコレ出たよ、多いですな、
はい、本当にその話しちゃうんですね。
携帯ゲームみたいな感じですか。
携帯じゃない、
携帯じゃない、
ブラウザーゲームというカテゴリーだと思うんですけど、うん、あ、まあ、ソーシャルゲームに、はい、あのスマホでもやろうと思えばできるように、は
い、だいたいパソコン、
まあ、スマホだと厳しい、ね、しかもちょっと重いとは思うんですけど、
PC だったりと
か、 PC で、そうです、
なんかやるんじゃないですか、
はい、それを最近始めてしまって、はいはい、まあ、あの進めてくれた人は結構仕事の合間にやりやすいってい う、うんうんうん、という触れ込みでだったらやってみようかなと思ったんですけど、全然仕事の合間にできなくて、はい、むしろガンコレで
ガッツリハマっちゃって
これメイン、はい、騙されたって感じ。
あれですよね、はい、出撃するんですけど、その後また時間が必要なんですね。
あ、そうですね、はい、時間、
リアルタイムに時間が必要なゲーム、
はい、そうです、
大公開みたいなやつ、
うん、
なん
か、
まあ、大公開は貿易ですけど、
こっち
は、
まあ、でもどっか出て
く、まあ、戦うって感じですね、うん、出撃して敵の艦隊を倒して
って行ってこーいみたいな、
じゃあ勝手に出撃させとけば戦って、はいはい、勝ったり負けたりしてくるってことですか。
あ、そうです、そうです、はい、でさらに進撃するか撤退するかって、うんうんうん、
結果を見ないといけない、
は
い、またその時間が経ったらみたいな、
はいはいはい、
え、その時間は絶対厳守なんですか。1時間後
したら見なきゃいけない、まあ、そんなでもない、
はい、あの艦隊1回出撃すると休ませないと疲れてしまうんで、その休ませる時間とか修理の時間が必要なんですよ。
え、じゃあやっぱり先ほど言われてた方のように仕事の合間にとてもいい感じ
と思ったんですけど、はい、あの艦隊の種類がたくさんあって、はい、あの3艦隊4艦隊休ませたところで他の艦隊を出撃させ、はい、出せればいいだけなんですよ。
あれでしょ、デッキいっぱい持っちゃダメっていうことでしょ。
それお金の力で解決しちゃったってこと。
いやいやいや、そうじゃない、そうじゃないです。
中広さんも黒い大人なんかあるのね。
マネーパワー、
夢いっぱいのライターさんだと思ってたのに。
まあちょっとだけ課金してしまいました。
いただき、
特性はね。
はい。でも最初の話した、あのトレーディングカードゲームとかに比べればもう可愛いもんですよ。あれなんてもう気づいたら10万とか言ってますからね。
カードゲーム、はい、結構
あれお金かかるんですよ。
トレーディングカードのやつの、はい、何系をやってたんですか。
あの僕学生時代にマジックザギャザリングっていうものをやって、はいはいはい、まあそれ
メジャーですよね。
そうですね。
その中で。
それからいろいろ手出して、今はあのブシロードが作ってるバイスシュバルっていう、はい、ものをやってます。
は
い。
めっちゃ宣伝して
る、はい、バンガードはやってないんですよ、ね、
あれめっちゃカード出てるじゃないですか。
出てますね、はい、
もうどんどん新しいの出てどんどん危ないですよ ね、 すね、お財布的にピンチ
みたいな、もう毎月出てるぐらいで、でまあ大体人気のアニメとかゲームの作品のキャラを、はいはい、あのまあ、カードにして、うん、で新しい能力出して、それでなんで毎回毎回デッキ作れるんですよね、うん、それをもうやっぱりその作品ごとに強いデッキを作ろうとすると、うん、その作品だけで、まあ、5万とか普通に飛んでいって、それを毎月とかやってると、うんうんうん、いや考えたくないですね。本当に
大人の趣味だね。
よくカードゲームとかって子供がって思ってるけど、あれ結構ガチになるのはお父さん方なので。
そうですよね、はい、なんか
大人パワーだね。
お子様向きの作品でも結局大会とかをチラ見すると大人が後ろについていて、こうお子様たちがやってるけど組んでるのお父さんみたいな。
お父さんなんか操り人形いじってるみたいな。
そこはそうじゃないみたいな感じ。でもやっぱり勝とうとするとやっぱお金かけなきゃ勝てないんですよね。やっぱり大会とか出て勝とうって思う人はやっぱりお金かけなきゃいけない。お金をかけてまずスタートラインなんですよ、はい、そこからあとはもうプレイングっていうんですかね、戦略を練ってどういう風にカードを使ってっていうところまでたどり着くためのスタートラインがまず5万円ぐらいの出資っていうそういう世界ですね。
初めのあのスターターデッキだけじゃダメってことですね、は
い、ダメですね。友達として楽しむだけならもう全然問題なんですけどね、本当勝とう、もう大会出てちょっと有名になろうとか思ってしまう。
有名になろう。
まあ大きな大会とかあります
よね。でもそのカードゲームって携帯のゲームとかやるよりもぶっちゃけ脳みそ使うから私のシナプス伸びているって思うんですよね。このカードだみたいなのが
考えるのは楽しいんじゃないですか。
そう、2手3手まで考えないといけないので。
そうですね、
私はいいと思う。お金は使っちゃうけど、
決まった枚数のデッキ何を入れるかとかは結構考えるの楽しいんじゃないですか。
やっぱり、まあ、大体同じカードは4枚までしか入れられないっていう TCG の基本的なルール。
私すごく大きな大会を見に行ったことがあるんですけど、は
い、すごいですね。
どんな感じですね。こうお店というかショップだったり、はい、なんか作ってるところも出店してて、まあ、こっちで大会やっててこっちで販売やってるみたいなのを行ったことがあるんですけど、まあ買う方のあのサイズが紙なので物理量が結構あるじゃないですか。あの宅配とかで送ればいいんじゃないかなと思っちゃった。私はよく知らないから、はい、もうすぐ開けたいの
ね。そうですね。
で開けるためのテーブルとかコーナーが用意されてて、もうすぐトレードしてる人たちが
開ける開ける
開ける開ける
待てないんですよ。
そうなんですよ、はい、で大人の方がやっぱりね、大人の財力で行くのかなと思いきや、はい、何かを握りしめた中高生とかも、ああなんかお年玉とか貯めてきたんだねみたいな、こう微笑ましくもあり、はい、こううわおっていうのもありみたいな。
でもほらその頃が一番楽しいと思います、ね、
大会とか出るとその時だけにもらえる特別なカードとかあったりするから、
ありますね、はい、そのためにもうすごい遠くから大会出るっていう人とかいますね。コミケみたいな感じで
非常に分かります。分かりますけど紙のカードはやめようって、
まあ、そうですね、
若葉は持って、はい、ゲーム上だけならまだしもデータならまだしも、
まあ、
は
い、すごいあれなんですよね。ふと我に返ってこの大量の紙どうしようっていう、
そうなのよ。
その瞬間が絶対来るんですよ。
なんかちょっと組み替えちゃうと分からなくなっちゃったりするし、うん、このデッキ、ね、このデッキこのデッキみたいなのやってるとしまうとこは大変だし、
いつまでも楽しかった思い出として
え黒歴史ではなくてい
ただければ
きれいにまとめようとされました。
水間がまとめようと変な動きをしてるので、
色とりどりの世界もカードゲームファンタズマゴリアと言われて皆さんよろしくねみたいな、
その振りだったんですね今。
水間さんラジオで分かりづらいからジェスチャーを一生懸命やってるんですね。
目一
注目注目みたいな、
見開いてますからね。ユーザーさん見開いてるんですよ。水間が
クワッていうのを想像してください、はい、聞きながら、はい、
ファンタズマゴリアですよね。
ですね、
はい、僕もちょっとやってみようかなと思います。
脳みそでシナプス伸ばしたいと思います、
はい、今日の本日のお二人のシナリオではない漆原くんのシナリオですけども、うん、ぜひぜひこちらもご購入いただければ、はい、
営業だ、営業さん大丈夫、
なんか業者っぽくなってきたんで。じゃあ穂積さんのマイフェイバリットを聞いてみたいな、
はい、はい、
最初犬の話をしようかなと思っていたんですけど、
やめちゃう、
え、また同じものが来る、
いや、だからなんか中色さんの話を聞いたらそういう話しなきゃいかんなと思って急遽ミニ四駆の話をさせてい
ただ
い
て、またマニアックなとこ来た、あれもお金かかるじゃん。
いや、そう思ってたんですよ。だからまあっていうか全然やってなくて、まあ、子供の頃に流行って小学校ぐらいです
かね。あ、そうですね、僕もそういうのやってましたね。
その当時なんて当然お金もなければ場所もないし知識もないから、なんかとりあえず買って作ってよくわかんねえで終わって、でそのまま触れずにもう幾年月が過ぎて、まあこれ言っていいんですかね。
はい、あ、大丈夫、あ、多分大丈夫です、はい、
今フィーバイットさんとコラボをよくされているアルコットさんの方々に誘っていただいて、まあよくやりませんか、あ、やりますやりますってこう気軽に乗ってきてとりあえず子供の頃にあ、これ知ってるっていうマシンを買ってくんだら、なんかあ、俺今大人だって いろいろ変えると
思って昔買えなかったパーツとかがね
子供の頃復習ができると思って帽子、はいはい、で買っちゃうぞ
復習なんだ
でなんかそのもう昔だったらこうお店に行かなきゃいけなかったから、うん、なんか自分の町にあるこうプラモ屋なんだからよくわかんないよくわかんない店が行って、うん、なんかこれしかないんだその雑誌で見たあのパーツ乗ってみたかったな、うん、まあ買えないけどっていう感じだったのが、はいはいはい、今はまあ通販もう
そうですね、
ネットワークの素晴らしさがこう私の家まで来てる大人の上にネットワーク社会ですよと思ってもうカシカシカシ
ポチポチっとも
う合流しちゃうよって
あの子供の頃はショーウィンドウの向こう側にあった
のトランペット今は買えるんだ
今モニターの前で見てれば買えるんだねみたいな
しかも自分に、ね、届けに来てくれるすごい
そうですね
なんて出世と思って、はいはいもうしかも支払いカードがザマミロとか思い
なが
ら
なぜザマミロになるん
ですか勝手に誇ってる
じゃないですかなんかダメな大人がダメな大人
が私でも大人買いの話に
いやそれでなんかすごい合意したつもりだったのが数千円で済んじゃって
えそう、ね、結構安いですか、まあ、
子供の時のお小遣いの数千は大きかった
そうなんですよ
ね
だからパンツもだからいろいろなんかギアとかあとシャフトとかいろいろあるんですけど、はいはいはい、1個100円とか200円とかからスタートって感じなんですよ当然高いのは高いんですけど、はいはい、だからマシン買ってまあ1000円ぐらい で、うん、でまあちょっとなんかギアとかモーターとか買っても最初3000円ぐらいで済んじゃって、うん、あれ合流したんなかったかなと思ってさらに買ってみたらプラス2000円ぐらいで済んであれでも逆にやっぱそれくらいで済むんだからこう今割とリバイバルっぽく
盛り上がってるんですけど、はいはい、そうです大人の人がね
なんか大会とかもあるんです
よねお父さんと子供お父さんってまあ自分と同世代の、うん、なんか子供の頃ちょっとやってあ昔やったなって言って子供と一緒にやるのに、うん、でお父さんもそんなにこう潤沢なお小遣いがあるわけじゃないんですから、うん、それでこう子供と一緒にやるにはちょうどいい値段設定かなとか
コミュニケーション
とかそういろいろあってそれであと子供の頃できなかったことがサーキットを用意していただけたんですよ、うん、で1回しか行ってないんですけど、うん
あの穂積さんもコース作っちゃうよ自分で
場所がない
んですよあの結構あれをコースを持つのが夢なんじゃないの
夢なんです
ミニ四駆は
やっぱある程度最終的には広かったりレイアウトっていうんですかね、うんあのはいはい、がないと面白くないんですよ、うん、でそれを私未経験だったんです、うん、子供の頃に、うん、
あ行かなかったんだあるとこお店とかにありましたよね、
ありましたね
今もあるとこあります都市伝説
って
感じだったん
です都市場になかったんだ
都市場になくてそれでサーキットあるんですか行きます行きますって感じでこう行ってこう初めてだなってドキドキってやった瞬間にすっ飛んでガシャガシャってあすっ飛ぶもんなんだっていう
これ曲がれなかったってこと
だから普通の頭の中でこう行けバシュってやったらこう、はい、シャイーンってこう、
はいはいはいはい、シューンってあるはずだ
俺の作ったミニオンかえなみたいな予定だったのが第一コーナーですっ飛びやがって
俺の作ったミニオンが飛んでっちゃった
ミニガシャーンみたい
な怖かったのかな
だからすごい
そこがセッティングなんじゃないですか そこからが多分、
は
い
は
い
は
い、
そうだからですよ、ね、これが私の中ではそこがゴールだったんですよそこがスタートだったっていう
それは飛んでからがさ
これが沼かっていう
、まあ、バランスがね荷重のかけ方とかでやっぱり、
それは当然だから、はいはいはい、コースによっても違うんですけど、このスピードでギリギリ曲がれるみたいなのを追求していく感じにはなるんですよそのための、まあ、ギア配置であったり、はいはいまあ、重りの付け方ジャンプするレイアウトだったら、はいはい、あの飛びすぎたら当然そこでもう飛んでいくだけですしでもそれがないんだったらなるべく軽くして、うん、こう飛びそうなギリギリのラインを攻めるみたいなのになるので
結構お金
かかる、ね、いくつかセッティングをみんな持ってるんですよね、
う
ん、
そうだからみんな基本のそうそう
でコース行って微調整するんですよねだから工具箱をみんな持ってて
そうなんですよ
持ってて
なんでそんなエンジン持ってんのみたいな感じ
で変えてくんだ
であと電池とかも性能もなんかこうどういう動力でとか
え電池の性能もあるんだ
あるらしい
あるあるあるあと充電池を使うときはもう完全放電をしてから再充電みたいな
へえ。
違うんですね
深夜に放電作業なんかするとかそういう
でそれで当然だからそんなわけないじゃないですかってこっちになるじゃないですか、うん、じゃあこれ使ってみてくださいって言ってその場で渡されたモーターに付け替えたらちゃんと走るんですよ悔しいので、うん、走るんだ面白いってなるじゃないですか、
はい、
だからいろいろじゃあもっと買うしかないって言って帰ってこうしてもなんかまた数千円で済んでっていう感じなんで
結局お金はかからない
あんまかからない、うん、なんか
手が出るとこだからコツコツいって、うん、きっと何年もやってると気づいたらえらいことになる、
まあ、そうですねだから瞬発力ないけど多分その分続けたらすごいんだろうな、うん、
あとコース作ったらやばいじゃないですか
そうですね
早くコースを作ってください
そうだね、うん、フェイバリット大会みたいな
それが、まあ、先ほどお話ししましたけど、まあ、10周年今年アルコットさんというメーカーさんと10周年をずっとコラボレーションやってるんですけど、アルコットさんのスタッフさん、まあ、社内というかでミニ四駆部があるんですよね。
そんなあるんです
か。それ第0回に読んでいただけて、はい、それ以降ちょっと行けなくなっちゃったんですけど、
僕も誘っていただいたんですけど、あまりに忙しくてまだお伺いできてないんですけど。
そうだよ、 F1 好きなら、そうなんですよね、俺のミニ四駆にしときなよ。
でもなんかちょっと遅かった、かっこ悪いですよね、こんな好きなのに遅いみたいな。
いや最初はそんなもんですよ。
僕の年齢だとちょっとミニ四駆世代より少し年が上なんですよね、
うん、じゃあ何世代なんだね。
ラジコンの方
ですね。
そうです、
ファイヤードラゴン買いました、
ラジコン今すごい高くて性能いいのも出てるからね。
ラジコンでも面白いですよ、飛ばすの難しいですけど、うん、特にヘリとか、うん、いや何でもやるなって落とすと高いけど、あードキドキみたいな。
やだ、もう壊れるのやだ。もう
すぐ壊れますからね、うん、逆にお金かかる方の趣味ですね、ラジコンは、う
ん
う
ん
う
ん、子供の頃にラジコンの誕生日プレゼントで子供の頃に買ってもらったんですけど、うん、組み立てしなきゃいけなくて、でもマニュアルが英語で書いてあって、組み立てできなくて、
ハードル高いですね、子供には。
親に買ってもらったんですけど、それ頑張って見よう見まねで組み立ったんですけど、うん、動かなかったですね。結局
動かなかったんですよ。
何にも動かないっていう。
それ親が英語を勉強しろっていう、
そういうことですかね。
勉強して喋れるようになった時についに完成するみたいな。
でもその時英語を勉強してたら、うん、きっと英語でゲーム作ってたと思います、うん、
そうすると1位とかカモンカモンみたいな
あ、でもトレーディングカードゲームで英語とかはあります、はい、マジック・ザ・ギャザリングは英語、英語版の方が早く発売されるんで、
ですよね、はい、日本語に翻訳されるんですもんね。
そうですそうです。しかも直輸入で買えば安く済むんで、僕は学生時代それで、それで英語勉強しながらやってました、ね、それで日常会話で使わないような単語をたくさん、
変
な単語ばっこもありますよね、はい、生贄に捧げる作り方ですね。絶対普段使わない
よって大体そういうのはハードロックとかメタルかゲームですよ。
そうですね、そう中二っぽい感じになってた。
そうですね、
中二英語が得意です。
確かに最初英語興味持つって歌、僕らの世代だとちょっと洋楽が多かったかもしれないですけど、はい、カードゲームは初めて聞きましたね、
はい、でもゲームはありますよね、そのクリーチャーの名前とか。
確かにね。
そうですね、RPG なんか
私はテーブルトーク RPG から割とその辺が思いました。
そうですね、私もこの間何かの時にイノシシってなんていうのっていう英語でね、うん、って言われて、みんなあパッと出ないねって言ってたけど、私最初に浮かんだのはそのやってたカードゲームのこうイノシシの絵柄で、そこの下に何って書いてあったかな、ワーボアって書いてあったみたいな、あーっていう、一人だけ連想の仕方が違うな。
でも中2で覚える英単語記憶術みたいな。
執筆しろってことですか。
めっちゃ日常で使えないぞって書いてある、ね、
中二病の中そういう集会でしか使えないみたいな。そんな怪しい。
そこから覚えていこうでもいいんじゃないですか。でも最終的にいろいろ覚えれば、ね、
いろんなことから興味を持っていただいて、はいはい、
だって燃えるなんとか英語とかあったりします
よね。ありましたね、
じゃあファイヤーの方の燃える感じで攻撃とか呪文とかから入っていく英語みたいな。
割とね、闇の帝王とか書いてあるよね。
そう、
はい、
ま、なんとかエンペラーとかしか最初に出てこないみたいな。
ということでマイフェイバリットコーナーでした。
ラジオウーブリア、
夜空を見上げるとそこには一筋の流れ星。今一番叶えたいことは何ですか？
星に願いを。
このコーナーは流れ星にお願いしたいあなたの願い事を教えてもらっちゃうコーナーなのです。もしかしたらこれを聞いた誰かが願いを叶えてくれるかもしれません。
ということで前回のお願い事あっさり叶ってしまったので、
はい、30回にもなると本当に
ありがとうございました。
本当に願いって叶うんだなって、
はい、いやでもなんか今までの数々の方のお願いの中からすると、うんうん、世界を手に入れたいとか明日身長が2メーターになりますようにって無茶を言ってる人の中に今ケーキ食べたいっすみたいなぐらいのチョイスっぷりだったかな。
叶ったからいいの。30回にもなると叶ったの。次は叶うのは60回ぐらい。
え、そんな先？ちょっとこれから、これから我々は小泉さんにも聞こうかなとか思ってるのに、
も
うみたいな感じになってますけど。
一応でも30回目の後半だからチャンスはまだあるかもしれないけどね。
はい。でですね、小泉さんに伺う前にお便り紹介したいと思います。これもお願いの一つかなと思ってます。ラジオネームシェリフスターさんからです。皆さんこんばんは。フェイバリットの新作が発表されましたが、新作のティザーサイトを見たら札幌市時計台が出ていたので、今回の舞台は札幌をモデルにしているのですか？そこのところよろしければ教えてください、教えてっていうお願いなんで、
はい、
お伺いしてよろしいですか？
どうですかね、まあ、札幌にロケハンは行きましたね、
はい、行きました。
ロケハン、ロケハン、ロケハン、ゲーム、ロケハン。
え、そのロケハンってあれじゃない、
ロビーに引き
そうだよね。ちょっと今までの話、ロケハンさ1時間のみ朝までみたいな、
あーそっか、
はい、あの前の星空のメモリアっていう作品が、まあ、小樽っぽい架空の街だったわけですけど、
はい、はい、
あの時もなんか水野さん1万円握りしめて行ったって聞きましたけど、
大変だったんですけど
それが強行軍ですよね
その次の作品どうしましょうか、中広さんと話をしていく中で、北国まとまりみたいなまとまりみたいな、
はい、まあちょっとつながりを
寒いところで言っとくみたいな、
そうですね、
まあもともと雪を使うっていうのもちょっと企画段階でもあったので、はい、そういうつながりですかね。
そうですね、確かに冬の物語にしましょうっていうのが最初にあって、うん、じゃあどうしようかって、前の舞台が小樽っぽい格の街なので、じゃあ今回はその近く
札幌っぽい
札幌インスパイアされちゃったみたいな
ですね、
イメージがちょっといくつかいただいてますみたいな。
そうですね、
僕あのフェイバリットスタッフ の、 あの、はい、背景担当の T 君と一緒に札幌のロケハンに行ってきたんですけど、はい、まあ、背景担当の T 君はすごい写真を撮るので、うん、やっぱり資料のために、今回の作品は幼稚園が出てくるので、あの幼稚園の写真もすごい撮ってたんですよね。はたから見たらこれはちょっと犯罪者かなとか思ったんで、僕はあの他人のふりして
ますね。男性2人とかだと確かにちょっと、
はい、ちょっと怖かったですね。
仕事なんですけどね、
はい、聞かれたら、
仕事なんで女性をお願いすればよかったんじゃないですか、カメラ。
でも女性と二人きりで行っちゃったら若干他のことでも
まずい。いや別に3人でいいじゃん、どうしよう。
そうですよね
予算的なお話がある
から。あ、そうだな、予算的に二人までとか、まあ、で
やっぱり背景担当の T 君も男なので、やっぱりどうしてもやっぱり自分で写真撮らないと、やっぱり好きな構図とかありますからね。なんで好きな構図で幼稚園の建物を撮るっていう、
はい、
はい、いろいろ怖かったです。
いろいろじゃ
怖かったです
。そういう努力の結晶があって、
そうですね。
苦労されてるんですね。
はい、それがゲーム中でもいい幼稚園として出てくるはずです。そういう涙の結晶があったんだ。努力の結晶が。
もう結晶化してるの。
頑張って作って
る。大丈夫、
結構な分揮発してるとかね。
ちゃんと物に残ってると思う。
結晶化してるはずだ。はい、シェリフスターさんへのお答えは、じゃあポイ。
そうです、
モデルになってる部分もあります。
多分にインスパイアをさせていただいた、
はい、だそうです、はいはい、シェリフスターさんありがとうございました。ちなみに水間さん、なんか最近お願いとかあります？
うーん、
なきゃいいですけど。
もう F1 ネタはいいや。
言わせてください、言わせてくださいお星様お願いです、僕にルーンをください。
なんかちょっと可愛く言ってみた。ちょ
っとかっこつけた感じ。
言った時の照れが可愛かった。
あの
言えなかったの。
ルーンって何よっていう話なんですよ。
ですよね、
はい。
これはテキストがないからわからないと思うんですけども。
ルビアネなんかじゃないの。
ルーンって何よっていう。
今回 の、 あのアストライアのちょっと能力者の側面がありまして、超能力のような、力が使えるという設定がありまして、それを総称としてルーンと呼ぶんですよ。
あの例えば超能力ってみんなに同じ力があるのか、それぞれに持っている能力が違うのか。
はい、それはいろいろあるんですけども、
009的なやつで言うところ、
みんなバラバラみたいな、
みんないいぞとか超早いぜとか、そういったのが一人ずつあったりするのかなって。
それはあのじゃあ中広さんに
連れてってするからなんだよね。
そうですね、やっぱ一人一人得意なルーンがあって、はい、それをうまくシナリオに、はい、
それ例えばどんなルーンって聞いていいんですか？
言えそうなのってあります？もうネタバレを恐れてなんかアイコンタクトが始ま
るこれ言っていいのみたいな。
私イカ知ってるけど
みんないろいろ知ってるんだ。
プロローグに書いてあったテレパシーって
それは OK だね、書いてある
きっと体験版でそこは出てくるから、ね、は
い
は
い、テレパシーは大丈夫、
テレパシーあった、
は
いはい、まあ、そういうオーソドックスなものから、はい、ちょっとなんかマイナーそうなものまでいろいろ出てき
ます。マイナーそうってどれぐらいマイナーなの？長靴の中が濡れた時瞬間で乾くとか、 そういうやつ。
それマイナーっていうかなんかすごい些細な話。
いや、すごく重要じゃないですか。
重要かね。
濡れた長靴ほど気持ち悪いものはないですよ。これから何キロ歩かなきゃいけない、カポカポしてるとか。
あ、めっちゃ水
が、その量を使って感動的な話を書くのは難しい。
いや、そこはプロだからそうになりますよ。
お二人ならできるみたいな。
でも今言葉で全部説明するのは難しいんですけども、うんうんうん、そういう要素があり、また中広さんが書かれるような、うんうん、あのいつもの星空のメモリアのようなニュアンスもあり、ちょっとなかなかこの短い時間でちょっと説明しきれないんですけれどもね。
そういう能力とかに興味を持っておいてね。
そうですね、それをちょっと覚えておいていただいて、
ぜひプレイして確かめていただければと。
来た、また。ちなみに水間さんが欲しい能力は何？
僕の欲しい能力は、スケジュールが守る。
それ超能力じゃないよね。なんか今それ超能力じゃなかった。
投資能力です。
投資能力。
それは
エロ。なんかそれ何かで見たやつみたいになってるよ。
こうやって言えみたいな。投資能力。
ちょっとエロい。
いかがわしい方
ですか。前回いっぱい話しすぎてですね。前回もう恥ずかしいったらあれしない。
投資能力でいいの、水間さん。
投資能力です。
投資能力も欲しいですけども、
もう1個だけ。
全体のスケジュールを守らせる能力欲しい。
それなんか催眠術的なものですか。あの周りに守ってもらう能力ですよね。
言うこと聞かなかったら電撃流すみたいな感じ。
呪い的な。
呪いです。
呪い。
すごいな、呪術ディレクターみたいなこと。なんか呪ってきちゃうっていう。
そういう介入の仕方よりはこう気がついたら守られてたみたいな方がいいかもしれないですね。
それなんか超能力じゃなくて、今いろいろ話してると穂積さんの中では魔力みたいな。
それか
魔法ですよね、
まあ、割とスタッフを調教しろって方向だよね。
そう、中広さんなんか欲しい超能力ありますか。
そっちの方向だったらやっぱりもう寝て起きたら仕事が終わってる超能力とか。
それ超能力ですよね。絵本があったから。
それ小人さんがやってくれてるみたいな。
妖精さんを召喚する超能力みたいな感じですよ。
はずみさん、ちなみに1個だけって言ったら超能力何欲しいですか。
毎日コツコツ仕事ができる能力。
それ自分
へのあれですよね、
うんうん、自分にこうダーバーお仕事って。
相葉ちゃんはえって固まってる。
いらない
超能力。
私、うんうん、瞬間移動。あのギリギリまで寝てたい、
うん、あかも。
みんな結構こういざ聞かれると超能力って難しいです。
若葉ちゃんも聞いといてあげる。
私、室内干しでも絶対洗濯物が臭くならない能力
っていう洗剤
あります。
洗剤じゃない、洗剤で
錬金術的な。
それは洗剤は、
はい、
ね、臭くなりにくいとしか書いてない。臭くならないと書いてない。
そう、言ってない。
あ、なるほど。
でもどうしても天気が悪い、天気が悪い時とかでも、はい、いつでもすごい臭くないっていう。
それだったらそもそも洗濯をしなくていい超能力とかでいい気がしますよ、ね。
洗濯は好きなの。
あ、そうなん
だ。浴室乾燥にすれば、乾燥にすればいいじゃん。浴室乾燥
嫌なの。
嫌なの。
電気代も上がるしって
、うん、そうそうそう。そこら辺はほらきっと全部を賄う超能力は多分透過交換だと厳しいじゃないですか。
洗濯はできたけど死ぬっていう。
そうそうそう。それちょっとマイナス
は出ないかな。気持ちだけの洗濯とかは嫌だから、乾く時のちょっとした匂いだけでいい。
っていうか今そんな命かけのこととか問われてたんだ。
だってほら、
それでも透過交換ってことは何かの匂いが取れなくなるんですよね、きっと。
この洗濯マジで
洗濯物が取れる代わりに他のものの匂いが取れなくなる。
足の裏の匂いとかが超3倍になるとか。
でもなんか足の裏靴脱がなきゃいいんじゃないかなって今ちょっと思っちゃった。
胸の谷間のところの、うん、
それ
匂いが尋常じゃないとか。
それから脱ぎに行ってあれですよ、靴脱いだ席だったらやばいです
マジで。
脱がないっていう。
脱がない、脱ぐとこに行かない。
行かない。
何の対策をしてるんだろう。だから星に願いを。
そうだよ。
進めてよろしいですか。
はい、
では穂積さんのお願いをきっちり聞こうかなと。
なんかこういう流れで普通の流れ言うとすごい寒い感じがして怖い。
全然普通でもうあのヨタ話は
いいとして落ち担当なんて大丈夫です。
うわ、
また大丈夫
です。中広さんと穂積さんの関係性が微妙だなって思うんですよね。
とりあえず帰りたいですね今。
またそういう流れで。
そういうの置いといて。そうですね、イタリアに行きたい ですよ。あ、すごく。
それはでも叶えそうですね。
まあ頑張ればかなんでしょうけど、はい、まあ頑張れよってことなんですけど。
どっちですか、北ですか南ですか。
うん、どっちかっていうと北。でも南にも行きたい。
南の方が好き
で。で、真ん中にも行きたい。
真ん中、
じゃあ一周したいんだ。
そうですね。うん、てか、まあ、サッカー好きなんですけど、サッカー好き、特に海外サッカーから入ったんですよ。うん、で、入った国がイタリアのセリアから入ったんで、うんうん、まあ、なんか特別な国なんですよ。で、今、イタリアのサッカー、一時期すごい、こう、なんか落ち込んじゃってたんですけど、それでも特別な国なんですよ。なんか、常に応援してるしっていう。うんうんうん、で、まあ、好きな選手とかもいたんですけど、まあ、今、イタリアにいなかったりするんですけど、うん、まあ、そういうのもあって、まあ、イタリアにあるものが基本的に美術品とかあるじゃないですか、はい、で食い物もうまい、
洋
服もある、は
い、
サッカーもある、うん、もうなんか、うん、全部詰まってるみたいな感じなんですよ。
まだイタリアは行ったことない、
行ったこと
ない
か、海外行ったことない。
ぜひ行った方がいいですよ。
そうですね、
私もイタリア大好きなんで、南の方が若干好きです。
いいですね。だから、はい、一番最初に好きになった選手がいるチームがあるのがトリノだったんですよ、はいはい、でまあ、トリノ北じゃないですか、はいはい、アルプス沿いというか、はい、でそっからだったらじゃあ南下していけばいいじゃん、グネグネとっていう感じで。
どんだけ旅をする
なかなか日数がかかるんです
よ。1ヶ月ぐらい
今グネグネとって指で言ってたけど、それ徒歩なのかな。
徒歩は長い。
山からこう降りてきて、ものすごくこう、
だからベネツィア行った後は反対側まで、うん、アドリア海から反対側まで行ってってか、そういう感じ、
う
ん、
じゃあもう1ヶ月ぐらいの旅して、
ベネツィアがなくなっちゃうっていうか、もっと水が上がっちゃう前に、
そうそうそうそう、
あ、そうなん
ですね。本当にあれなくなっちゃうんですか。
いやどうだろうね、
水の都は水になってしまう。
それはだから見に行って確かめたい。あ、こういうのは沈まんなとか思いたいっていう。
早めに行った方がいい、
ね、そうなんですよ。だから本当は自分がすごいサッカーを好きになったきっかけの選手がいて、うん、はい、その選手の引退試合までには行こうと思ってたら移籍しやがってですね、
うん、イタリアのチーム、
違うところに、
オーストラリアになっちゃうんですよ。
なんかイメージが全然違う国ですよね。
オーストラリアも私結構好きだけど、
いや行きたいは行きたいんですけど、うん、行きたいとはイタリアに負けるんで、
まずイタリアに行こうかなっていう、うん、
はいはい、
いやでも行ってほしいな。
なんかロケハンとかで行けたらいいですよね。
ロケハンか、
はい、三沢さんがお金出してくれる
って。なんかこの次の作品とかだったら今度イタリアになってるところですか。
僕もフェラーリが好きですから、
あ、あ、そうです、
全然行ってみたい。
あれじゃあ南の方のマフィアみたいな話かけばいい。
じゃあナポリにとりあえず舞台に
行ってみます。
普通にサッカーと
かで、
じゃあナポリや
さかし、今の話を総合すると、うん、まあ、将来的に作る作品は、うん、歩いてこうなんか地域でいろんなところに行って水の都は沈まないか見て、うん、フェラーリ出てきてみたいな。
フェラーリで旅する
みたいな。ご飯も食べて、
で洗濯物は臭くない。
あ、そこ入るんだ。イタリアなのに、イタリアに来ても臭くないよっていう。
うん、臭くなさそう。
いいですね。
乾きそう。
旅行してるけどいろんなところで干しても臭くない。
部屋干しして。
部屋干しして。
外でもそうよ。
じゃあヒロインは常に洋服2枚ぐらいしかなくてリピートしてるっていう。
洋服1枚にしようよ。ラ
ッキースキルも作りやすいですよね。
もう馬車とかで移動してほしい。
で出会いは川で洗ってたこう
唯一の一枚の洋服、
あってところで
出会いはこれしか服がないの。
そうなの。
そこはやっぱりね、南に行ったらフェラーリに乗って北に行ったらフィアット乗ってとか、そういうぐらいですよね。
そのマニアックなイタリアものなのかどうかちょっと分かんないですけど、やるなら
決定になってますけどね。大丈夫です。
ロケハンするんだったらラジオの打ち上げもイタリアでしてくださいね。
公開録音しましょう。
じゃあ
ちょっとイタリア集合、は
い、イタリア編みたいな感じ、
ね、現地集合で、
うん、まず北で、
そう、
次は南で、う
ん、ファンの人もツアー組んでいただいて一緒にみんなでリスナーさんも、
はいはいはい、見学できる。
じゃあオフ会はイタリアなんで。
本当聖地っぽいですよね、本当、うん、
ちなみに昔フェイバリット出したウィズアニバーサリーっていうタイトルはベネチアっぽい
っぽい
っぽい。ああ、はいはいはい、はい、
そうなんだ。
リスペクトを、ね、
インスパイア的な
インスパイア作品。いろいろ行く理由はあるんですけども。
ああ、私もあるかもしれないな。とりあえずハッハッハッってやりに行くわ。
いろいろね、
いろいろね、
うん、じゃあ次はイタリアにつながったということで、
小杉さんの
お願いが。じゃあ水間さんにもしかしたら次回作で、
そうですね、じゃあ水間さんに叶えてもらうということ。
そうですね、
そうですね。
で、ファンの方もリスナーさんユーザーさん含めて全員現地集合、うん、
現地集合で、小泉さんはそのイタリアを題材にした企画書を
できるまで返さない。
そうですね、作ってイタリアで渡すっていう方
向で。イタリアでプレゼン。
はい、イタリアでプレゼンで。
でも酒飲むだけ。
小泉さんが接待する方じゃないですか。
僕それもだから、じゃあこの企画はですねってこう、
プレゼンを、はい、フェラーリを目の前にすると、意外と水間さんがコロッといくかもしれないですね。
あ、ちらつかせながらやったら、
この企画の売り合い一目瞭然でしょうつって、説明はろくにしない。
中 ヒロさんはいいですね。なんかにこやかに、うん、いいね、じゃあやっといてみたいな。じゃあ俺も参加する
みたいな。まあ今の私のポジションですよね。
うん、確かに。逆に、怒り合いになったら逆になる、はい。
そうですね、もうずっと合図で打ってるって言って
た。みんながっかりだよ。ワインだよ。だってさっき、ビール、日本酒、うん、焼酎って言ってた、
はいはい。大丈夫です。ワインも好きですから。
我々お酒全て好きですけど、はい、あえて一個だけ。
ワインも OK ですよ。
ワインもいけるらしいので。
はい、酒なら何でもいいのか。
何でもいいです。
じゃあ、ユーザーの皆さんがイタリアに現地集合ということ
で、
ね、星に願いを
でしたコーナーでした。
ラジオウーブリア。
ラジオウーブリア第30回後半、あっという間に閉店のお時間でーす。
何キャラなんですか、相葉さん。
あ、誰？めっちゃ瞑想した。
入手だったんだね。
でもね、違うの、たまには違く入ろうかなと思って、うん、いつも
違ってた、違ってたよ、そう感じた、
うん、全然元気。
はい、30回2回あったんですよね。
そうなんですよ、うん、不安なんですけど、うん、ラジオとかってゲストさんお二人も初めてですよね。
はい、
あれ私は初めてですか。
フェイバリットさんでは初めて。
あ、他にも経験されてらっしゃる。
昔にあったんです。や
ってんじ
ゃん。いやいやいや、あれはもう黒歴史です。
昔の、
は
い、
黒くても白くても歴史は歴史でしょ。
昔の女と比べられちゃう。
はい、昔の女と比べるような感じですよね。
そうそう、
本当だよね。
まあ、だそういうのもあったから、やっぱり喋れないのが分かってたので、とても憂鬱
だったんです。全然
喋れ、
喋れないとか思わなかった。
全然大丈夫ですよ。
ずっと手が震えて、むしろすごい足が滑れ、
もう足が滑ってる。
膝が笑うみたいなことを言おうとしたんですけど。
落ち着きのライトみたいになってたってことですか。
もう早く、いや、ようやくここまで来たなって感じです。
無か、は
い、いやいやいや、
まあ、前の女に戻ろうとしている。
いい意味で終わったなみたいな、そんな意味で。
いやいや、まとめに入りましたよ、中広さん。
今日の、はい、今日の感想は中広さん的に緊張したってことですか。あ、
なんかお腹が減ってきました。はい、
終わりが見えたってことですか。
はい、
飲むぜってことだね。
あ、喉乾いてきました、ね。
そういうこと。
アピールでしたか。
麦汁が飲みたいな的なね。
はい、
小泉さんどうでした。
いや、すいませんって感じですね。
なんでですか。楽しかったですよ。
いや、もちろん私はもう超楽しかったんですけど、まず中井さんにすいませんっていう感じで。
いやいや、全然もう本当にフォローしていただいてありがとうございます。
いやいや、フォローっていうか、
何この褒めたたえ、
この二人
結局仲良しってこと。
イチャイチャしてムカつく
よね。
なんか出来上がってる感が。
いや、まあでも、まあ私だから3番目とかに答えだったじゃないですか。もうだから、こう常に出来上がってるものを拾うだけで済んだんで、すごい楽させてもらっちゃったな。
実はでも一番最後も結構きついと思いますよ、
私。そうですか。
はい、
最初の方がきついイメージが。
中広さんがさりげなく、じゃあオチよろしく、オチよろしくって
何度も言ってしまいました。
でも実際シナリオの打ち合わせも大体こんな感じで、僕がこんなんどうですかって中広さんに振って、中広さんが小泉さんに振って、ね、っていう、
はい、パス回しまくって、誰もシュートを打て
ない。制作過程の一部を垣間見た感じ
で、大体いつも通りでした。
そういう流れでキャラクターのこととかストーリーのこととかをお話しされてる。
で、そうです、ね、でいつもなんか、まあ、もうこれで安心ですから、いやいやいやみたいなずっと言い合ってるんです
よ。何も決まらない
持ちネタかみたいな感じ
で。それでエンジンパスみたいなって、またこう水間さんに戻ってって、
あ、そうそうそう、戻ってきて、ああどうしようみたいな感じになっちゃうわけで、
そうやって言ったら肩温まってきてから、じゃあ本題入りましょうかって感じ
で。なるほど。初めから言って。
今日のお二人は何か宣伝とかはあります、はい、お知らせ的なものが。
そうだよ、いやいや、
ございましたら。
そうだよ、いやいや来たんだから宣伝ぐらいしてって言うと思うんだ。
こんなに早く終わればいいって言ってゲスト初めて見ましたからね。
いやいやいや、いい意味ですから。
はい、いい意味です。
いい意味で。
全然その意味が分かん
ない。宣伝のために来たわけではないんです。
ブログとかツイッターとかそういったの、
はい、なんかググってくれれば、
名前でググればって感じですかね。
はい、出てきます、
名前で。
大丈夫ですか、ミニ四駆とか入れなくて大丈夫ですか。コズミイタリアミニ四駆とかまで入れないとダメかもしれない
です。中広カードゲーム課金とか。
それ違う、多分違うところ
で。中広候補で帰りたいってありますよ。
いやいやいや、とりあえず5万あればみたいな。
いやいや、なかなか盛り上がって残念ですけれども、はい、ここでさよならしたいと思います。
はい、
はい、
次回もウーブリアに素敵なゲストを迎えして、お茶をしながらまったり楽しくお話を伺いたいと思います。
それではラジオウーブリア、次回も
お楽しみに。